魔法の小箱。明けましておめでとうございます。パーソナリティのドリンです。2026年始まりましたね。今年も魔法の小箱よろしくお願いします。この番組は様々なゲストとのおしゃべりとともに、日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のように会話の中から何かがふわっと生まれる時間をお届けできたらいいなと思っています。さて、神戸スタジオですね、パーソナリティ有志による言葉のリレーをしています。ご縁でつながる一丸神戸スタジオリレー2026年年始めということで、パープルチャンネル日曜日13時から放送の正楽よもやま話の正楽さんからいただいた言葉のリレーは、今年1年どのような年にしたいかです。正楽さん、ありがとうございます。私は直感を磨いて楽しく生きる年にしたいと思います。では今日も始まります。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速、今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。神戸の住吉というところでインテリアショップと、あとリフォームや空間デザインもされている今井明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日の魔法の小箱のお菓子は、米粉の抹茶クッキーです。どうぞお召し上がりください。
食べていいの？
うん、
はい、いただきます。
はい、米粉とあとアーモンドプードルを使っているグルテンフリーの、クッキー、うん、抹茶味にしてます。
おいしい。
ちょっと水分
サクサク
水分持っていかれるかもしれないけど、はい、で早速ですね、お話伺っていきたいと思います。はい、私はその住吉のインテリアショップの何回も伺ってるんですけど、はい、まあ、そもそもはね、あの前職の同期なんですよね。
そうですよね。何十年も、恐ろしい数字よね。
恐ろしい数字、もう怖くて震え上がるので あえて言わないけれども、
あえて言います、
うん、まあそういう長い付き合いって感じで、うん、で、まあ、会社を辞めてお店を立ち上げてっていうところなんだけども、そうですね。うん、そもそもその、うん、会社員時代に、まあ、仲良しの、まあ、3人グループみたいなんで、うんうんうん、将来どうしたいって話した時に、うんうんうん、もう一人の子は自分のブランド持ちたいって言ってて、うんうんうんうん、で今井さんは自分お店持ちたいって言ってたの、ね、
マジで
言ってたの、入社当時で。私だけ何もなくて、
恐ろしい。いや、私ね、大学の友達に、うん、あ、そういえばなんか自分で何かやりたいっていう、会社やりたいって言ってたもんねって言われて、うん、それも全然私意識なくて。
いや、だから言ってたのよ。
そうなんや。
だから2人ともその20歳そこそこの夢を叶えてて、すごいって私はすごい思ってた。
でも私、自分の入社の時、
うんうん、
あの会社を選んだのは、そういう店に立たされないっていうのがちゃんと書いてあったから、よしよし大丈夫と思って、そこあそこ選んだから、今巡り巡ってこうやってるっていうのもすごい不思議やなって思いつつ、
まあでもね、その夢の自分のお店を持って、
でもこうあそこから次の会社行って、その時もちっちゃな会社だったから有無を言わさず、全員店行けみたいな感じでって言ってから行かされて、そうそう、でお店の立ち上げとかもやらなあかんくて、あ、そうなんや、収入印紙いるんやとか、そういうところも、あ、領収書ってこう書くのねみたいなところをそこで勉強し、それがまあ
よかったってことだよね。
そう、あ、小口現金っていうのがいるんですねみたいなところから、
分からへんわ私。
そうでしょそういうのをお勉強になったなっていうのはあるよね。で今が巡り巡ってあるみたいな、
ステップアップって感じ、
まあそうだね、うん、入社試験の時にすごい覚えてんねんけど、どんな仕事したいですかって言われて、そんな詳しくは私ちょっと分かんないんですけど、でも人とたくさん出会う仕事がしたいですって言ってたのすごい覚えてて、あ、でもそれはそうなってんなみたいな、ね、とこはあるのです。
でもそのお店を立ち上げる時に、あの、まあ、前職ちょっとお洋服関係 の会社だったんですけど、インテリアの方、まあ、雑貨もあるし、あの本当にインテリアもある、家具とかもあるんだけど、そっちを選んだっていうのは何か理由がある？
なんかね、やっぱりお洋服はもう出来上がってるっていうかね、その業界的にっていうのもあったし、その視点でその、まあ、インテリアとか、まあ、2人とも夫もね好きだったっていうのももちろんあるんだけど、見た時にああいう業インテリアの業界ってさ、まあ、今はちょっと違うけど、例えば食器屋さん、家具屋さん、バラバラ家具店屋さん、でもブティックって服もあるけど、アクセサリーも売ってる、バッグも売ってる、靴も売ってる、なんなら化粧品もあって、結構ワンストップで全部が
トータルコーディネート、
まさしくそうだったでしょ。
なるほどね。
これってすごい便利やなって思った時に、あ、こっちだとそういうのを持ってこれ作り上げれたら、お客さんすごい便利やろうなって
っていうところから
思ってたのが、
だから、ね、キッチンの食器もあるし、カーテンもあるし、スリッパもあるし、寝具もあるし、
だからお客さんにここ何屋さんなんですかってよく聞かれるんだけど、まあ、それはそれでなんかその思惑というか、あるいはこれもこれもこれも、あのうちの店で揃うっていうのもありがたいっていうか、
でそのオーナーのね2人のそのセンスで集められたものだから、こうなんていうの、突出してはこれだけ違和感っていうのないから、
でもね、かなり好みはこうぐっと狭まってるとは思う、だから好きな会ってくれはる人は好きやけど、全然違うっていう、なんかすごいこうプリティなものとかさ、それはちょっとごめんなさいって感じやからそういうのが好きな人にはちょっと、だからオープンした時にこんなにこうターゲットっていうのかな、狭めて大丈夫みたいなことは言われたことがあるんだよね。
本当、でもなんかあのお客さんからしてみたら、まあ、もちろん、まあ、ちょっと大人っぽすぎるわっていう人もいるとは思う、
入りにくいって今でもに言われるからね。
あ、そうなんや、まあ、そういう人もいるかもしれないけど、好きな人は好きで、こうまた好きそうな人はね、呼んでくれるし、なんかその、ね、ライフスタイルショップ、まあ、最近ちょっとそういうお店増え、
便利なね、
増えてきたけど、確かにね、立ち上げた当時は珍しい感じだったかもしれない。
まあでもそのある全然面識ない人なんだけどね、建築家の人がフラッと来てくださったことがあって、もうオープンして数日やってんけど、その時にいやそういうそのターゲット絞ったなんか、あの結構リスキーというか、思い切りましたねとかって言われて、だけどいいと思いますよって言って、これからはお店がお客さんを選ぶ時代になると思いますってその人言ってくださって、全然知らんしてんねんけど、で、あ、ありがとうみたいない
やでもまさにその通りよね。
なんかすごくちょっと背中を押してもらう、なんていうのかな、ポンポンってしてもらった感じで、それすごい覚えてるんですよね。
なんか例えば食器だけとかに絞るんだったら、まあ、いろんなテイストがあるのもあれかもしれないけど、そのライフスタイル提案って形にすると、なんかここって何が言いたいんやろうっていう風になるよりは、なんかこう、あ、こういう生活スタイル、こう想像できる、あ、こういう暮らしをしていてみたいな、なんかそういう方が分かりやすいし、
でもやっぱりいろんな相談をさ、その家の中のこととかもっと気軽にできるとこあったらいいのになっていうのがあって、ブティックだったらあるじゃん、例えばそういう、
そうね、
こういうのにアクセサリー何合わせたらいいかしらとかさ、靴は何がとかっていう感じに、インテリアのこととか、お家の中のこととかも、もっと気軽にと相談できるような感じにって思ったら、なんか事務所とかじゃさ、 気軽じゃないし、
うんうん、そうね、うんうん、いやそこまでなんか本格的って意味でもないんですけどみたいな
のビビったりするもんね。そうなんかすごい話してる中でいや実はこんなみたいな感じがこう、うん、会話の中で出てくるみたいな感じになったりとか、うんうん、まあなんかいろんなものを何回も何回も買ってくださってて、こうご縁ができてくるっていうか、うん、馴染みになってきて、うんうん、いや実はちょっと家のこんなこととかって、うんうん、お家の中にのことを相談するってなかなかハードル高いです、うん、やんか。
そうね、
来てもらわなあかんこともあるし、うん、全然知らない人をお家にあげるってことになるから、うんうん、やっぱり信用してもらって、ね、じゃあこの人ならみたいな感じで来てもらう関係性が作れるといいかなと思って、うんうん、だからまあお店っていうスタイルにして、うんうんうん、
でさあのお店の方には、まあ、いろんなものも置いてあるんだけど、こうショールーム的な役割もあって、
う
んうんうん、まあ、家具とか
そうそうそう、お家の中こんなリフォームしたら、ね、ここでリフォームしたらこんな感じになるんかなみたいなのが、うんうんうん、なんとなくちょっとイメージできるっていう。
そうよね、
うんうんうん、そう
そう、そうすごいあのいい感じのお店で、
い
え
い
え
い
え、おしゃれ、
いえいえいえ、
ね、まあ、神戸って感じ
でもね、うん、ありがたくてね、本当あの限られたお客様にはなるかもしれないけど、うん、ちょっとずつこうすごいね、いつもあの和ろうそくをね、うん、作る工程にちょっと似てるっていうか、うん、和ろうそくってさ、
う
ん、糸やんはじめ、
そうそうそう
それにこうろうをこうちょっとずつ、うん、ちょっとずつちょっとずつ太くなっていって、うん、めちゃくちゃ太いのもできたりするんだけど、うんうん、その工程にその人間の関係性みたいなちょっと似てるなと思って、全く初対面の人から、うん、あまたもう一回来てくれはったって言って、あちょっと太くなったなと、うんうん、また来てくれはって、あちょっと太くなったなみたいな感じになっていく、その過程がめちゃくちゃ好きやね、うん、
素敵ご信頼を
そうそうそう、なんか少しずつ少しずつ、
少しずつ、
まあ、あなたのあれだとバームクーヘンでもいいんだけど
そ
うそう、ちょっとずつ、
少しずつね、
太くなっていく、うん、そのプロセスがめっちゃ楽しいっていうかね、う
ん、また来てくれはったっていうの嬉しいよね。
で一つのバロメーターでさ、うん、あの私割とお茶出したりするの好きなんだけど、うんうんうん、茶飲んで行かれませんとか言った時に、あ、ほうって言ってスッと座ってくれはると、うん、やったっていう感じに、ちょっとそこまで来たかみたいな感じ、一つのちょっと
そうか
マロメーターっていうかね、
うん、
でそれでひとしきりすごいしょうもない話をして帰るみたいな、うん、別にお買い物してくれなくてもいいのよね、
うん、そうそう、それもでもなんか信頼関係と、
う
ん、
そうそうそう、
でその方のねちょっとご家族の話とか聞くと、
そう
やったなって思い出して、
う
んうんうんうん、あれどうなりましたとかなったらまたちょっとね、
そうそうそう、お好みとか考え方の方向性とか、ね、なんかそういうのがやっぱりね、うん、会話の中で、うんうん、分かってくるみたいなのはありがたいかなって、ね、うんうん、楽しいかな。
そこがあのあれ接客業の醍醐味だと思うね、うん、
いや絶対そう思う、もう絶対そう思う、うん、
であの私もその前職の時にちょっと教育のね、うんうんうん、手伝ってたことがあって、でそのお店の子とかに、うん、あのお客様に興味を持ちましょうってよく言ってたんだけど、興味持てって言われて持てるものじゃなくて、本当に自分から、ね、
そう、いやいや本当そうやと思う、
なっていったら本当に楽しい、
うんうんうん、
で、
うんうん、
あの買ってもらってありがとうと言ってもらえる、
そうやね、そうやね、
なんかの素敵な職業だなっていうふうに思うので、
そう思う、
ね、うん、だからそこがあのよく一番の美味しいとこがこ
う
感じ取れてて、本当に
来てくれはった
っ
ていう、ね、うん、素敵、もうここの口角しんどっていうぐらい喋ってる時あるしねこれお前うわーって
何やろこの疲れと思った
らめっちゃトレーニングしてるみたいな、ね、
そしたらすごいちょっとあのキュッと上がるのにいいんちゃう、
あの誤嚥性肺炎防止にはいいと思う、
あそうなん、口角上げて
る、喋ってると
喋ってるとね、
そうそう喋るって、そうそうそう
そうかそうか、うん、唾液も出てね、
そうそうそうそう、そうなんです、何の話
何の話ふーっと健康の話に行ってしまうお年頃
そうそうそう
そうか、
そう
か、じゃちょっとあの休憩挟みまして、また後半も話を伺っていきたいと思います、はいはい、 じゃあ後半もちょっと引き続きね、お話伺ってきた、いただくんですけども、ちょっと私の目の前にですね、この小冊子をちょっと持ってきていただいたんですけど、ロゴ E、まあ、ROGOE、ね、で E っていう風な、うん、これは小冊子作られてる、
うん、そうそうそう、そうですそうです、
お客様に、まあ、
主人が、そうそうそうそう、もう自由に持って帰ってもいただけるように、
なるほど、うん、でこのロゴ E の、
うん、ね、ロゴ A っていう、ね、
ロゴ A、うんうん、これがあのグッドオーバ
ー 50s
ということで、うん、まあ、うん、あの人生の後半を楽しく健康に素敵に暮らすための、うん、まあ、ライフスタイル雑誌みたいな感じなんですけど、このロゴって書いてあるけど、まあ、老後、
うん、そうです、
老後、
老後、
いい、いいねの、
いい老後っていうのと、
いい老後って意味と
老後 A っていう、
ね、っていう風な、うんうんうん、をかけてある、
そうそう、勝手に作った造語ですね、
いやいや、はい、素敵素敵、
夫が作った、
うん、はい、だから、まあ、その老後に向けて、例えばその家のリフォームされる方って多いと思うので、そういうのがやっぱ多いって感じ、
そうなんですけど、あれいつかぐらいからかな、もうコロナよりちょっと前ぐらいからかな、うんうんうん、それまで子育てとかね、はいはいはいはい、世代が多かったのが、うん、まあ、あの家を買ってリフォームして住むみたいな、ね、うん、そういう感じのが多かったのが、急にね、うん、私らよりもちょっと上の世代の人たちのリフォームっていうのがバタバタバタバタっときて、うん、おいってこういう、まあ、ニーズっていうかさ、うんうん、なのかなと思って、それをちょっと施工練習にまとめたのがその冊子なんですけど、うん、
なるほど、
もう50代以上、
うん、
まあ、家族構成もちょっと変わって、
う
ん
うん、もう子供たちが
お部屋もいらなくそうそうなったりとかして、うん、あとちょっと先の自分が体がちょっとあれになったりする時のことを考えて、うんうん、今、まあ、動線短くしようとかさ、うん、お部屋数もそんなにたくさんいらないから動きやすくしようとか、
はいはい、あとこう出っ張りがないように、あ、
そうそうそうそうとか、もう
バリアフリーみたいな
引き戸にしとこうとかさ、
なるほどね、
トイレもちょっと広くしとこうかとか、なんかそういう感じのこと、ちょっと今のうちに考えとこうみたいな人たちがすごい増えてきて、うんうんうん、まあ一つの、まあ、参考というかね、うん、になったらいいかなっていうので、うん、まあ、ちょっとまとめて、うんうん、まあ、自分たちもね、もうリアルな世代だし、うん、そうね、うん、そうそうそう、そういうのでちょっとやってるんですけどね、
うん、そういうのもなんかあのこう相談に乗ってもらいながら、しかもなんかこう押し着せのじゃなくて、ちょっと自分たちのね好きなインテリアで、
そうそうそうそうそう、 今の先輩方ってめっちゃ、うん、おしゃれなんだよね、うん、もう全然私なんかお年寄りとか、 なんか言葉もなんかこう変えた方が、うんうんうん、高齢者とかいう言葉も変えた方がいいんちゃうかって私は思うねんけど、ね、うん、全然違うから今までの自分たちのおじいちゃんおばあちゃんのイメージと、うん、
70代でも
80代でもめちゃくちゃおしゃれやもんね、うん、こだわりもあるし、うん、
まあ、昔のあの自分たちが若い頃のおじいちゃんおばあちゃんって言ったら本当におじいちゃん、
う
ん
う
ん、
全然違うぞ
ねえ、あのもうおしゃれな人すごい多いしね、
うん、そうそうそう、あのお元気だし、ね、
そう、なんかこう、うん、見た目も気使ってるような方も多いし、
そうそうそうそう、お部屋の中もやっぱりすごいこだわってらっしゃるし、うん、だからそういう方たちの、まあ、お眼鏡にかなうというか、まあ、機能的には、うんうん、あのそのバリアフリーだったりとかしつつ、うんうん、あのその方たちのお眼鏡にかなうようなもの、うん、例えば手すり一つでもさ、ですごいあの覚えてるのがね、その今70後半ぐらいの方だったかな、うん、まあ、やっぱりそういう風にリフォームしたいっていう時に、うん、トイレにも手すりつけてっていう時に、ウィッシュさんだったらおしゃれなちょっと違うやつつけてくださるでしょ、うん、って言われたのおっとそうきたかっていうのでちょっとなんか調べなきゃみたいな、うんうん、そこからちょっとこうぐーっと興味持ち出して、
うん、確かにでも手すりってい
かにもっていうのしかないでしょ、
でも、ね、もうなんかあなた年でしょ、これ掴んでって言うんじゃなくて、掴むのが楽しくなるような、
そうそうそう、あ、これ手すりやったんみたいなとかね、
お客さんが来てもなんか、まあ、なんかおしゃれっていう風にしたいもんね、
なんかそういうの
分かる、なんか
それだけ探しに北欧行こうかぐらいの感じが
すごい
本当に、いや、なんかすごいあるんちゃうかなって思って思ってるけどね、うんうん、でもなんかそういうニーズ、それもねやっぱり、うん、あのアパレルっていうかさ、うん、進んでて、うんうん、今やっぱり母親のやつとかでいろいろ見たりすると、 脱ぎ着しやすいけど、うん、なんかそんな風に見えないお洋服とか、脱ぎ履きしやすいけど、うん、そんな風に見えない靴とか、うん、今めっちゃいっぱい出てきてるでしょ。
なんかそうじゃないと、うん、あの私たちのちょっと先輩ぐらいの年代から、うん、そうじゃないと嫌、
いや、そうそうそうそう、
なんか年取ったらこれ着とけみたいな、それは嫌よね。
いや、そうそうそう、そういうのがもうバーっといっぱい、うん、やっぱりあの業界って進んでるなってちょっと思うの、うん、そのモデルさんとかもすごい綺麗なさ、うんうんうん、あ、こういう年配でもこんな綺麗なモデルさんいるんだっていうのがあるから、それが住空間の方にもきっとすぐ来るかなって、
うんうんうん、そうなっていったらいいなって感じ、うんうんうんうん、なんかその年取ったら楽しいことなんかないっていうのがなくて、年、うんうん、取っても楽しめる場所、うんうん、家がまずそうで、もちろん自分の身なりもそうだけど、ね、うん、なんかそうお店とかもそうなっていったらいいなって私は思ってて、
う
ん、なちょっと何年か前にあのパリに行った時に、うん、カフェで、うん、おじいちゃんがね3人ぐらいで、うん、すごいおしゃれにスーツ着て、うん、ここにあの胸に花なんかさしちゃったりして、すっごい楽しそうにご飯食べて、本当おじいちゃん70代ぐらいで、お店の人もすごい嬉しそうにニコニコしてて、なんかこんなにおしゃれで元気な老人って日本にいるって思った時に、いやーなんか、うんうん、なんかこういう風になっていってほしいなと、
そうなりつつあるんだよね、うんうんうんうん、なんかそのね、なんかあのなんとかサロンお達者クラブみたいなんじゃなくてね、うんうんうん、そうそうそう、おしゃれなのがね、うんうん、いやでも結構来てるんちゃうかな、
来てるかな、
うん、と思う。
なんかそういう風にもっともっとなっていって、
そうそうそう
そう、うん、いったらいいなという風に、
うん、そうそうそうそう、うん、なんですよ。でまあまあ物理的にこうあの例えば車椅子の幅だとこれぐらい必要とか、うんうんうんうん、そういうのもちょっとあの福祉住環境コーディネーターっていう資格をねちょっと取ったりとかし、ちょっと勉強したりなんかして、うんうんうん、そういうのも、まあ、お伝えしつつ、うん、まあ、それにこうおしゃれの、うん、センスのいいものをこう組み合わせて、
便利だけじゃ嫌なの、
うん、そうそうそうそうそうそう、なんか無理してるとね嫌じゃない、そうそう、ね、だからあの動き回りやすいとか、うん、いろいろそういうのも機能的なものもちゃんとクリアしつつ、うん、おしゃれにというか、うんうんうん、そういう空間作りができたら、まあ、喜んでもらえるんちゃうかなっていう、うん、
すごくいいと思う。
これが今からやりたいことなんですよね、
う
ん
う
ん、
素敵素敵、いやすごいいいと思う、うん、もっと広がっていったらいいのにと思う、
これ言うと、うん、そうそうってすごい言われる、
そうそう、うん、だからね、あのやっぱりね自分の好きなものに囲まれていたいのよ、
そうそうそうそうそうそう、あなたとか特にそうだよね、
そうそうそう、すごい囲まれていたいの、そうそうそうそう、それがやっぱりこうだんだん動かな、体が動かなくなったら不便とかじゃなくって、そうだけどもそれが楽しめるような感じに、日本の家はどうしても狭いとか、まああのね、あの賃貸とかもともとあるマンションだったら難しい部分もあるけれども、その中でも工夫してみんなが気持ちよく、どの年代の人もねこう生きていけるようになっていったらいい、そうそうそう、だから、まあ本当にね、ね、いろんな人とこうつながって、あ、それだったらうちこれもできるわみたいな感じで輪が広がっていったら、
欲しいなと思いますね、
なんかどんどん素敵な、あのね、
そうそうそうそう、まあ、本当にこれから先まだ長い、
そうそう、
長そうだしね、
本当ね、いや本当リアルで伸びてるなって思うもんね、
そうそうそうそう、う
ん、なんかいかに、なんかそうなったら終わりじゃなくて、そこからどう楽しもうかっていうののお手伝いができるっていうのがすごい素敵。で
も、まあ、もう一冊のこれなんかまあ男性のね、まあ、男性のためのじゃないけども、うん、男の人ってギターとかさ、
うん、
車とか好きじゃない、
うん、好きね、
そういうのをちょっと店の奥半分には、うん、置くようにしたんだけれども、そうするとやっぱりね面白いなって思うのは、その男の方たちがまあ、うん、割と来てくださるようになったんだけどね、うん、今まではまあ女性がほとんどだったんだけど、うん、でやっぱりそのギターとか置いてるとさ、うん、その奥の方に置いてるのにすごい見てくださって、うん、ちょっとギターが目に入ったんですけどとかってこう入ってきてくださったりそうすると昔やってたんですよねみたいな話に大抵なる、
うん、
で昔やってたもあるし、実は今やって ってるんですよねみたいな人とかも結構たくさんいらっしゃって、あそこのちょっとところで、まあうんうん、ちょっとしたプチライブ的なこととかをやってみたり、うん、あとあのそれがこう派生してちょっと音楽教室みたいなことをね、うん、それもあの前職の先輩が講師なんだけどね、
うん、すごいもうフルに活用している
そうなんです。それでこうずっとじゃあやっぱりやりたかったんだっていう人とか、うん、今ちょっとお休みしてらっしゃるけど、うん、一番最高齢はね82歳だったと思うね。
すごい、
うん、すごい なんかなかなかあの使い込んだウクレレ持ってこられて、やっぱりそういう来る来て弾いてみんなとこうワイワイしてっていうのが、うん、まあなんていうの健康みたいな、
うん そ, うね、いやそういうコミュニティの場所を提供できてるっていうのも、
なんかそういうのをね、
ね、
来てくださったり、まあちょっと今70後半ぐらいの方かね、うん、あのそれは女性なんだけど、うん、来てくださったんだけど、うん、ずっと来てくださってるんだけど、うん、1年ちょっと前に旦那様亡くされて、やっぱりこう一人ぼっちだった、うん、だけど、まあ、ここに、まあ、皆さんすごいいい方でね、うん、なんかすごいワイワイにして、うん、結構その人なんかもすごい中心人物みたいになってるんだけどね、
いや素敵
ムードメーカーみたいな、うんうん、でもなんかそれはここがあってよかったって言って、うん、そういうなんか、まあ、場の提供みたいなこととかもちょっとやりつつ、
うんうん、なんかあのね、今聞いてくださってる方でえそこどこ行きたいみたいな思ってる人すごいいると思うんですけどちょっと場所とどうやったら行けるみたいな、
いいですか、
うん、
言っちゃって、
言っちゃって、
まあ、屋号はウィッシュっていうので、
はい、
住吉なんですね、
あの兵庫県神戸市の
神戸市東灘区の住吉
です、ね、
う
ん、住吉っていうところにあるんですよね。
JR の住吉駅が一番近いんだけれども、うんうんうん、ずっと北側にまっすぐ坂道が伸びてるん で、うん、でそこの大きい幹線道路沿いの交差点の角に
立
っております、
はい、
いや立っておりますおかしいねでもあの、ま、その住吉ってその途中も一応ちょっと商店街っぽくなってて、
ね、
はいはいはいはい、いろんなこうなちっちゃなお店があって、ね、うん、老舗の肉屋さん
とちょっと坂道
ですね、そうそうそう、うん、じわっと坂だけど、あの昔からあるパン屋さんとか、うん、肉屋さんとかもあったり、うんうん、するのですよ。
だからあの気になった方あの、ね、ちょっと離れてて、うん、それ聞いてもわからんわって人は
そうです、
ね、あのウィッシュでホームページで ね、
はい、あでね、
あの、
はい、
神戸ウィッシュって言ったらすぐ出てくるの で、ね、
ちょっと前まであのトヨタの車があったから、うん、 そっちがあのヒットしてたんで、なんかそうですね、最近ちょっと、うん、少ないのかな、
あ、うんうん、作ってないのかちょっと、うん、車のことがないんだけれどももうあの絶対出てくるので、ね、うん、インテリアとか引っ掛けたら ね、すぐ出てくるので、ね、はい、あのよかったらあのぜひそれ見ていただいて、まあ、あこんな感じ行ってみたいと思ったらね、ぜひあの行っていただけたらいいなというふうに思います。
入りにくい店だと思いますが、
あでも入っちゃったら本当にね、
そうなんですよ、
いろんなものがあるから
こんなものがあるんだって、
うん、楽しいです。
そうなんです、
はい、
はい、
本当に今日はありがとうございました。
また
あ
の遊びに雑談ですいません
また来てください
ありがとうございます、はい、何度でも、
はい、ではエンディングに移りますはい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。本日は冒頭でもお伝えしたようにご縁でつながる一丸神戸スタジオリレーということで開催しておりまして、私からはイエローチャンネル日曜日19時半からの今日も明日もポジッピーののりさんへリレーを、送ります。今年どんな年にしたいかです。それではまた来週 See you